瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は安全安心情報です。今日は瀬戸市役所防災課の加藤康子さんにお越しいただいて、防災週間、防災の日についてお話を伺います。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は防災週間、防災の日ということでお話を伺おうと思っております。で、東日本大震災以降、毎日が防災の日という機運高まってますよね。防災週間、そして防災の日ということで、改めて皆さんに意識していただくことになりますね。
はい、93年前の大正12年の今日9月1日に起きました関東大震災の教訓を忘れないという意味と、この時期に多い台風の心構えの意味を含めて、毎年9月1日を防災の日として制定されました。そして防災知識の普及や防災への心構えを深めるため、毎年8月30日から9月5日までを防災週間として制定されました。
まあ、それでこの時期は防災に関する催しが多いんですね。
そうですね、全国的に防災訓練を行ったり、防災の PR 活動やイベントが行われたりします。瀬戸市では8月28日日曜日に本山中学校において瀬戸市総合防災訓練を行いました。今回も昨年に引き続き、30年以内に 70% の確率で起こると言われております南海トラフ地震を想定して行い、8時30分に震度6弱の地震が瀬戸市を襲い、市内の随所で木造家屋の倒壊が見られ、また火災が発生し、道路や水道などのライフラインにも大きな被害が生じ、負傷者も多数いるという想定で各種応急対策訓練を行いました。ここラジオサンキューさんにも地域メディア情報発信訓練として、地震発生被災時の情報収集と発信の訓練のため、現場で電話リポートしていただきました。
ありがとうございました。で、ここのところね、防災の講演会とか会議などいろいろと行われているというのをよく聞きます。で、今年4月に発生した熊本地震では多くの方が犠牲になられました。また8月は台風が数多く上陸して、河川の氾濫など各地で大きな被害が出ています。もう東北、北海道も大変でしたよね。
はい、災害というと地震や台風を思い浮かべますが、他にも近年日本各地で起きているゲリラ豪雨や大雨による土砂災害が瀬戸市内で起こらないとは言えません。はい、先月8月は瀬戸市でも1日、2日、24日と3回大雨洪水警報が発表され、道路の通行止めや倒木など被害が発生しました。はい、24日には1時間に58ミリを記録する非常に激しい雨が降りました。現在瀬戸市内には土砂災害警戒区域、または土砂災害特別警戒区域に指定された箇所が403箇所あります。市ホームページの暮らしの情報をクリックしていただくと、土砂災害ハザードマップに最新の情報を掲載しています。また防災地区カルテは市内を18地区に分けて水害、土砂災害、地震災害について分析していますので、ぜひ一度お住まいの地区の情報をホームページでご確認いただき、災害に備えていただきたいと思います。
はい、自分の住んでいる場所は危険かどうかということは、家の周りを見ればある程度判断できるんですが、一度きちんと情報を確認しておくといいですね。他にはどんな備えをすればいいですか？
そうですね、台風や大雨に対する備えについては先月この番組でお話しさせていただいておりますが、まずテレビやラジオなどの気象情報に注意してください。はい、風や雨が強くなってから外に出るのは大変危険ですので、被害が出るかもしれないと思ったら早めの避難を心がけてください。はい、特にお子さんやお年寄りの方は避難するのに時間がかかりますし、手助けも必要です。また浸水害が予想される場合などでは、自宅やご近所の2階などへ避難するなど、ご自身の身を守るための最善の方法を選択してください。はい、情報源として瀬戸市安全安心メールの活用をお勧めします。 詳しくは瀬戸市ホームページをご覧ください。
はい、雨とか風が強くなってからの避難、それから夜間の避難は危ないですもんね。それでは次に、地震についてはどんな備えが必要ですか？
はい、地震への備えは風水害への備えと同じです。はい、一番大事なことは自分の身を守ることです。倒れてきた家具の下敷きにならないように、家具を留め金などで固定しておきましょう。はい、そして住宅の耐震補強を行い、建物が倒れてしまわないようにすることも大切です。住宅の耐震診断は昭和56年以前に建てられた木造住宅に限って無料で行っておりますし、耐震補強工事の補助金制度もありますので、詳しくは瀬戸市役所都市計画課へお問い合わせください。はい、また窓ガラスや食器棚のガラスなどにガラス飛散防止フィルムを貼り、ガラスが割れて飛び散らないように対策をすることも大切です。災害時に備えて運動靴も用意しておかれると良いですね。
そうですね、家具の固定、ガラスにフィルムを貼る、これとっても大事ですね。
はい、次に地震の二次的な災害で最も怖いのは火災です。お風呂に水を張っておく、消火器を用意するなどの対策を取りましょう。お住まいの町内にある該当消火器の場所も確かめておくと安心です。
はい、地震の後は火災が発生することが多いですよね。阪神淡路大震災も東日本大震災も火災が至るところで起きていました。まあ、本当に怖いです。ご自身の町内のどこに該当消火器が設置されているのか、ぜひ確認しておいてくださいね。
そうですね、ぜひ火災の備えを行ってください。またこの機会に飲み水や食料、貴重品などの非常持ち出し品や非常備蓄品の準備をしておきましょう。家族構成に合わせて必要なものを用意してください。持病のある方はそのお薬も忘れないでくださいね。
はい、お薬も大事、そして小さいお子さんがいるところはおむつも必要。まあ、家族構成によって備えるものも変わってきます。非常持ち出し品はホームセンターなどでもコーナーが設けてありますよね。
はい、お店に並んだ防災用品を参考にして必要なものをご用意ください。はい、瀬戸市防災ガイドマップにも非常時備蓄品リストが載っておりますので参考にしてください。すでに準備されている方も漏れがないか再チェックしていただいたり、食料関係の期限の確認をしてください。それから地域で行われる防災訓練にもぜひ参加してください。はい、消火器の使い方やバケツリレーの方法などをはじめ、地域の自主防災リーダーの皆さんの指導で応急手当の訓練などが行われます。地域の防災訓練はこれから秋冬にかけて行われますので、いつどこで行われるかはお住まいの地域の自治会町内会にお尋ねください。
地域の防災訓練に参加することが災害の備えになりますよね。
はい、自分が住んでいる地域の皆さんと顔見知りになることも防災においては大切なことです。避難をするときも隣近所で声を掛け合うことができれば安心です。そして自分たちの町は自分たちで守るという、共に助け合う共助の気持ちで、地域の皆さんが協力して助け合い、災害の被害を最小限にとどめるための活動に防災訓練を生かしていただきたいと思います。
今地域のつながりが大切ということが改めて見直されてますよね。隣近所でつながっていれば町全体がつながっていくことになります。まあ、これは防災だけではなく犯罪を防ぐ防犯にとっても重要なことだと思います。
そうですね、地域力を高めることは防災力を高め、また防犯や交通安全の力を高めることにもなります。ぜひ皆さんで犯罪のない防災力の高い安全安心が実感できる町づくりをしていただきたいと思います。
今日は防災週間、防災の日ということで、防災の備えについてお話をしていただきました。我が家の災害の備え、年に一度チェックするには防災の日、防災週間、いい機会かもしれません。加藤さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所防災課の加藤康子さんにお越しいただいてお話を伺いました。